こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、寒くなりましたけど。
そうですね、全然変わりましたね。
あのね、ぎゅっとダイエットをね、成功させた向井先生、寒くなってきていきなり動かすとかないんですか？
そうですね、あの、なんだろうな、ちょっと痩せてびっくりしたんですけど、あの、いろいろ今データが出るじゃないですか、体脂肪計で。
はいはい。
あの、脂肪も減ったんですけど、
はい、
筋肉も減るんですね、やっぱり。
一応運動はされてるんですね。
やってます。あの、週2回ジョギングと、うん、まあ、筋トレっていうようレベルじゃないけど、やってるんですけど、やっぱり、
全体的に。
ちょっと落ちるんですよね、うん。やっぱりね。
まあそうでしょうね。
うん。あの、脂肪だけ落ちるってすごく難しいんですね。
いやでもね、そこの調整ね、非常に難しい痩せ方ですよね。筋肉残しつつ、脂肪だけ落とす。
すごく難しい。なので、結構減るんだなって言って、寒く、こう、代謝がちょっと落ちたり、
ああ、体冷えがち。
まあ、なんかもう何十カロリーですけど、
うん、
なんか出るんですよ、表示が。
はいはいはい。
とか、あと、まあやっぱり、代謝落ちると、風邪ひきやすいとか、
いや、
うん、寒がりになるみたいな、ありますよね。
あ、でも寒いの、それのせいですかね。最近やったら体冷えてて、代謝が落ちてるのか。
わかんないですね。
っていうか、おじさん同士で体調の話このぐらいにしておきましょうか。
おじさんの話ですね、完全にもう。
本当ですね。この辺でね、あの、早速、はい、質問の方じゃない、はい、中の方にね、入っていきたいと思いますけど、
はい、
今日は、向井先生の、あの、持ち込みでやりたいという ね、ことで、
はい、
お持ちいただいております。
はい。あの、持ち込み企画で、あのですね、入山昭恵さんっていう、昭恵さん、
うん、
あの、経営学者だって。
ああ、はいはいはい、あの、有名なって言ったらそれ、早稲田のね。
早稲田のビジネススクールの、はいはい、あの先生で、
はいはい、
なんだっけかな、有名な本が。
書籍を思い出したい感じですか？
はい。あの、入山昭恵さんの有名な、
本出しすぎてるからなんだ。
そうそうそう。あの、あって、まあまあ、それでいうビジネスモデルの研究してる先生なんですけど、あの、その先生の僕、ポッドキャスト聞いてて、あの、宗教と似てるよね、会社は。おっしゃって。
そんなコメントありました。
と、宗教団体と似てるよな、ということに気づいたというか、まあ前から言われてみればそうだけど、前から薄々こう感じてましたけど、
うんうん、
結構ね、宗教団体の作りと会社の作りって似てるんですよ。うん、
まあ、歴史的に言えば宗教団体の方がね、長い。
おっしゃる通り、宗教団体の方が長いんですよ。先輩なんですよ、
ね。先輩ですね。
そう。
確かに。
あの、まずですね、宗教団体って必ずあるものは教義っていう、あの、宗教、
はい、
教義、教えがあるじゃないですか、
うんうんうん。
で、この会社宗教みたいだよねとか、宗教チックだよねって会社は、あと団体か。やっぱ教えが必ずある。
ああ。
まあ、文字にしてなくても、創業者が、なんか熱心に取り組んでることとか、こだわってることみたいな、あるじゃないですか、ものでも。はいはい、ものづくりでも、農業でも、
うんうん、
ちょっと農業も人気の農家さんとか、若干ちょっと宗教的なとこあるんですよ。
ああ、あの農業だとね、有名な書籍で言ったの、藁一本の革命のあの書かれた方とか、自然のこの、
あ、そうそう。
栽培なんてもう、
そう。
宗教、哲学みたいな、どっちみたいなぐらいに、あの、人によってはね、宗教っぽいって言う方、いるイメージはわかりますけどね。
そうそうそう。そうなんですよ。だから、あの、結構、宗教団体と似てて、教えがあって、で、会社の場合は理念、ビジョン、パーパスとか、まあ、いろんな言葉ありますけど、あって、で、あとは、あの、 宗教団体でうまくいってるところって、信者が信者を勧誘するじゃないですか。
はい、はい。
うん。で、会社でも、例えば、社員が、社員を勧誘するリファラル採用とかあるじゃないですか。
ああ。
あれもやっぱりこう、ちょっと、なんだろうな。信者が信者を勧誘するみたいなとこあって。
ああ、勧誘っていうね、概念で言うと確かに。
そう。あと、これいいから食べてみなよとか言われたことありません？
ありますね。
このなんか自然食品いいからみたいな。うん、はい。あれも、お客さんがお客さんを勧誘するじゃないですか。
確かに確かに。
信者が信者を勧誘するのと似てるんですよ。
確かにね、勧誘って意味で言うとね、でも本当に、ちょっとまずい商材とかもね、紹介されるみたいなのもあるから、あっちはちょっと思いっきりそっちですけどね。
ね、ちょっと若干、怪しい匂いも漂ってくるとこあるんですけど、
うん。
ちょっとやっぱり、なんつうんだろうな、似てますよね。
うん。
あと、宗教団体って礼拝とか、
はい、
ミサとか。
あ、集会があるって言うんですか？
集会あるじゃないです
か。ああ、集まる。
集会。
うんうん、
うん、うん。会社も宗教がかってるカリスマ経営者の会社はやっぱ集会好きなんですよ。
ああ、定期的に集まるんだね。
集まるの好き。
うん。
ですよね。
ちなみに今日話しながらですけど、別に言い悪いの話をしてるわけではないですよね、これ。
あ、言い悪いの話してるわけじゃない。
ではなくて、その、うん、
全然。
宗教っぽい。
ぽい。
で、そういう団体って、なんか、あ、そういうことか。ちょっと今、話の流れが見えてきたぞ。ちょっと先読みしていいですか、ね、うん、話しながら、はい。そういう会社は、労働問題が起きにくい。
あ、起きにくい。そう。起きにくいですよ。
起きにくそうですもんね。うん、あ、失礼、すいません。話をちょっと先にね、変なとこに行っちゃいましたけど。はい、あがあるってことですね。
そうですね。だから、よく批判されるんですけど、この会社宗教みたいなって言うんだけど、
は
い、まあ、むしろ、そっちの方がいいし、そっちじゃないと持たないんじゃないかなって思います。
今。
どうしてかというと、給料とか、会社の本社が立派だとか、おしゃれなオフィスとか、あとお客さんが大企業とか、ホワイトな職場環境とか、大手にかなわないじゃないですか。中小企業。
うん、
そうなると、もう比較の余地のない宗教的な会社にしないと持たないと思いますね。
でも求心力がね、でっかいとか有名とかじゃないところにあるって意味で言うと、まさに生き残るっていうかね、強い会社って求心力ある意味で言うと、今の話は非常に納得しますよね。
納得しますよね。
はい、
で、何でも見にくいかというと、労働法より、宗教がかってる理念とかビジョンの方が優先されちゃうんですよ。
なるほどね。労働法よりも教義が優先、高いところにあると。
そう。
ああ。
だから、お客さんでも宗教的な会社、あとね、実際にもう宗教団体作ってる社長とか、
うん、
あと、宗教団体に加入してる社長さんもいるんですよ。
それはね、結構聞きますよね。
うん。
うん、
なので、前ね、もう全然と、もうその会社なくなっちゃったけど、なんかおかしいなと思ったら、その社長さん宗教団体の教祖だったってことありましたね。
うん。
なんかこの会社おかしいなと思ったら。
あ、会社経営の方向がおかしいなって意味ですか？
方向っていうか、
うん、
なんかよくわかんないけど、僕らの言うこと聞いてくれない。
ああ、なるほどね。では法的、リーガル的な観点での話じゃないところで、
そう。
なんかこう意思決定なのか、思考が動くので、話が合わないわけですね。
そう。
ありますよね。
うん。まあ、そういう会社がいい悪い置いといて、
うん。
うん、まあ、生き残るんじゃないかなと思いますね。
これは、あれですか、いろんな現場だったり、企業さん見てきた中で、やっぱりその労働法だけじゃなく、生き残り強いなと思うところが、共通項として宗教的な部分があるなっていう、向井先生のなんかこう、肌感の話なんですか？
いや、もう、昔からでもそんな感じですよね。 別に今に始まったことじゃん。ただそれを
逆に言うと昔の会社の方が思いっきりそんな感じですよね。
あ、思いっきりそんな感じでしたね。
何を持ち出せばいいの？稲盛和夫。
そうですね。稲盛さんなんか。
稲盛さんから始まり、松下幸之助。
松下。
水道哲学あり。
そう。そう。
やってみなはれ、サントリー、鳥居さんいて。
そう。
井出光佐蔵さんなんてね。
あ、井出光佐
蔵さん、ね。もう哲学の極みみたいな方ですしね。
そう。ただ、こう、創業者のその教えを尊重しながら、うん、モデルチェンジしないと、やっぱ潰れちゃうんだよ
ね。ああ。
時代に合わせてね。
うん、うん。
うん。だって、井出光だって石油がいつまでもつかって話になってるじゃないですか。
ええ、ええ。
はい。僕の友人は、大学時代の友人、井出光興産に入社したんですよ。
うん、うん。
そう、もうずっと会ってないけど、もう、内定もらった段階から、もう、井出光佐蔵の話してましたから。
そんなに教育されてるんです
ね。そんなに教育されてる。だって、内定もらったばっかじゃんと。で、しかもそういうキャラじゃないんですよ、その。
あ、その方が。
ああ、井出光ってこんなすごいんだ、みたいな。もう、むしろ、ちょっと、
死に冷めてるような。
冷めてるみたいな。ああ、まあ、優秀な同期でしたけど、
ええ、
まあ、井出光佐蔵さんの話何回もするんですよ。なんでそんな内定もらったばっかのに知ってんのって言ったら、いや、もう全部読まされて、研修受けさせられて、叩き込まれるんだ、つって。
まあ、理念教育的な話ですよね。
そう、言ってましたよね。だ、井出光なんかタイムカードなかったんですよ。20年ぐらい前、上場する前はなかったじゃん。
そうだ、アメリカの井出光佐蔵が講演スピーチかなんかした時に、なんであなたの会社はタイムカードをしないのみたいなものに対して、ちょっと正確じゃないですけど、あなたは、ってことはあなたは社員のことを信じてないってことですねっていう切り返しみたいなことをして、アメリカ人たちが揺れたっていう話ありますもんね。
そうですね。うん。だそれはね、ちょっと宗教的な感じで、労働法なんかより、
うん、
俺らの会社の教えの方が優先だよって、そういうことなんだと思うんだね。
なる
ほど。で、だからまあ、守っちゃ、労働を守んないといけないんですけど、もちろん守んないといけないんだけど、いやいやと、やっぱり、宗教団体のうまくいってるモデルも勉強になるなっていう話ですね。
なるほどですね。まあ、一時期ね、すごい有名になったの、GMO の会社なんて、かなりね、その、宗教的なものを取り入れて文化醸成して、みたいな感じで、結構堂々とそれを、会社経営のなんか方針として、プレスで発表するみたいな感じでもしてましたよね。
いや、だって、熊谷さん自体が教祖みたいな感じですか？
まあ確かに。
僕、熊谷さんの、X フォローしてるんですよ。
はいはいはい。
もう、自分大好き。もう、俺様以外、もう、興味ないって感じですね。
ああ。
もう、だから、教祖になるべくしてなってるって感じですね。
カリスマなんですかね。
カリスマですよね。だから、ただ、いずれ、創業者もなくなりますので。
うん。
ただ、それを教えをきちんと受け継がないと、キリスト教だって2000年続いてるのは、もうイエス・キリストなんかいないじゃないですか。それは教えがある。ところが、その教えも解釈によって、カトリックとかプロテスタントで分かれるじゃないですか。
はい、はい。
よく、お菓子屋さんとかで分裂騒動とか、老舗の、お店で、分でお家騒動とかあるじゃないですか。
ええー。
なんか。
和菓子屋さんとかね。うん、わかんないですけど、老舗系はね、もういくらでも。
なんか、で、ちょっと名前出すのはばかり
ですけど。ですね。はいはい。
これ、ここも、同じような名前だけど、これ何なんだみたいなね。あれはやっぱり、その、教祖の教義の解釈めぐって分かれたみたいな宗教も同じであるから、似てるかなって思いますよね。
カリスマがね、生まれたところにはね、最終的にはこれがうまく、次の世代にアップデートされないと、確執でね、
そう、
分かれていくと。武道だってそうですからね。
そう。
確かにそうです。
だから、もう理念とかビジョンとか言うと分かんないけど、いかにして宗教団体と同じみたいにするかっていうのが大事なんですよ。
教義がある、集会がある、勧誘で広がっているというね、共通要素もいただきましたのでね。
はい。
まあ、どちらかというと、経営の、する上でのね、一つの 参考にという感じで、労働法を超えるっていうことですよね、この話は。
そうですね。はい。
まあ、ということで、持ち込み企画やっていきました。はい、またね、久々にやりますので、またありましたら、ぜひ楽しみにしております。
はい。
ということでですね、次回は、なんか久野先生って私、ロームの未来っていう番組をやっておるんですが、
はい。はい、
そこで講演をされたというふうに、ちょっと、ね、久野先生から聞いておりまして、
はい。はい、
その時の話をちょっとダイジェストでギュギュッとお伝えいただきたいなって思ったりしてますのでね、そちらの方も次回楽しみにしていただきたいと思います。
はい。はい、
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。